新生クラブ。竹上市政の論語とそろばんを問う。野呂和夫議員、大平勇議員、坂口秀夫議員、山本義弘議員、堀端治議員。項目は6つです。1、松阪市の自治体 DX の取り組み方針は、デジタルトランスフォーメーション。質問、松阪市のデジタル化、ICT 化は進んでいるが、松阪ナビ、マツクリ、書かない窓口、証明書コンビニ交付、マイナンバーカードの推進など、そもそもデジタル化の目的は何か。答え、国が公表した基本方針で、データの蓄積、共有、分析に基づく、普段の行政サービスの質の向上こそが、行政のデジタル化の真の目的であるとしている。当市では、市民サービスの向上を最優先に位置づけている。質問、県は、デジタル社会推進局を新設し、進めるとしているが、松阪市のデジタル化、自治体 DX に向けた、組織体制、人材確保は、答え、DX を推進していくために、令和3年度には、部長級の職員をトップに備え、DX の推進体制の構築を考えている。2、令和の日本型学校教育の見解は？質問、本年1月26日の中央教育審議会の答申では、急激な変化に対応する時代を生き抜くため、個別最適な学びと集団活動を通じて、子どもたちの知、徳、体を一体で育む従来の日本型学校教育を受け継いだ共同的な学びを組み合わせた令和の日本型学校教育が打ち出された。教育長はどう思っているのか。答え、松阪市では教育ビジョンの基本理念とし、共同学習や個に応じた指導の充実を図ってきた。一人一台のタブレット端末の整備により、個別最適化された学びを一層進め、仲間との共同、他者への思いやり、多様性の尊重など、学校でこそ学ぶことができる、知、徳、体を一体的に育む教育を、さらにより良いものにしていくとともに、教育の不益と流行をしっかりと見極め、取り組みを進めていく。写真。タブレット端末を用いた授業風景。写真、終わり。3、0歳児中心。小規模保育事業所が新規スタート。質問、令和3年度から新規事業として導入される小規模保育事業の概要と待機児童及び認可保育園とはどのように違うのか。答え、直近の待機児童数は、0歳児27人、1歳児7人、2歳児3人、3歳児以上は0人。年度始めは、比較的入園しやすい状況にあるものの、子供の出生や成長など、夏場頃から入園希望者が増えるのが例年であり、10月に開所、定員は20人未満で、小規模の特徴を活かしたい。保育士数、保育室など、面積の基準などについては、認可保育園と同様だが、少人数のための屋外遊技場、園庭は、近隣の公園などの代替施設でも可能となっている。待機児童の多い、都の町中学校校区か、中部中学校校区に、1園を公募し、市が認可するものである。入園申し込みは市となり、契約や保育料の支払いは事業所となる。イラスト。0歳児から2歳児。10月開設の小規模保育事業所。説明。ハイハイをしている赤ちゃんのイラストです。イラスト、終わり。4、森林環境譲与税を活用し、林材業振興と森林整備の拡充へ。質問。森林環境譲与税の活用を。新年度予算で初めて木材利用に活用されるが、 事業の制度設計の工夫と求める効果は？答え、新たに実施する木造住宅建築促進事業は、市内事業者に限定していた支援対象を、建築主との窓口である、大工、工務店、建築士のいずれか一方が、市内事業者であれば、双方を交付対象とするもので、林業、木材産業、住宅に関わる建築設備など、地域産業全体の活性化につなげたい。意見、森林整備の適切な管理と、木材の需要拡大につなげる施策を、両輪で推進していただきたい。写真、2枚です。1枚目、市役所エレベーター前に、木材業界より松阪材を寄贈。2枚目、森林環境譲与税の活用で、間伐整備された森林。写真、終わり。5、コロナ禍の、児童、園児などの保護者への説明責任は？質問、コロナ感染拡大による、緊急事態宣言が出されている県外大学より、保育実習生が松阪の保育園に来ることで、地元保護者会より突然の通達を受け、戸惑いを感じているということだが、なぜ保護者会への事前の説明がなされなかったのか。答え、現在発令されている緊急事態宣言については、感染防止策を講じるための宣言であり、今回の保育実習生の受け入れに際しては、実習開始の2週間前から授業への出席停止等、感染リスクの高い行動も禁止し、徹底した指示をしていた。保護者へは、実習終了後に感染予防対策、受け入れ体制、経緯なども含め、改めて文書にて説明を行った。意見、当初6月の予定がコロナの関係で延期されており、今回は、緊急事態宣言が出されている中で、保育園側には詳しく伝えず、一方的な対応で、保護者や障害児をお持ちのお母さんたちは、市の担当から決まっていることと言われ、未だに納得していないということから、説明が後手後手の説明で、危機管理が甘いと感じた。今後は、このようなことを言わせないよう対応を頼みたい。6、農業振興対策における将来展望は？質問、農業振興策として持続可能となる取り組みをされているが、離農する方も増え、少子高齢化と同じ現象がある。将来にわたりどのように取り組むのか？答え、農業を取り巻く環境は、高齢化と後継者不足、機械への負担、農作物被害など課題が山積している。そのため、新規就農者への補助金、認定農業者などへの機械導入、設備投資への補助金、農地の集積に協力する集積協力補助金など事業を展開している。農地、水路、農道などの維持管理については、多面的機能支払い交付金などを活用し、農地などの保全に取り組んでいただいている。農地の集積については、利用権設定による農地の貸し借りなどを広く PR し、貸したい方と借りたい方とが、マッチングできるシステムの研究を進めたい。農業振興については、今後も様々な事業を、複合的に実施していきたい。写真、管理が重要である農業用施設の移行、樋門など。写真、終わり。